今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書27章1節から10節までです。マタイによる福音書27章1節から10節、はじめに2節までをお読みいたします。さて夜が明けると祭司長民の長老たち全員はイエスを死刑にするために協議した。それからイエスを縛って連れ出し総督ピラトに引き渡した。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、今日も我らは御言葉を主体求めてここに来ました。どうぞあなたが我らの一切の罪、汚れ、弱さ、以前の古き性質を清めて、ただ御前に尊い神の子としての性質を豊かに増し加えてください。このしもべの唇を、またこれに預かる一人一人の耳を清めて、通りよくして、天からの命そのものを豊かにたくさんいただかせてください。どうかこれからの時をあなたが清別してください。すべてをあなた御手にお委ねし、私たちの尊き主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところでは、イエス様が、大祭司の庭において、裁判を受け、そして、ペテロは、ニワトリの鳴く前に三度、イエス様のことを知らないと言いました。イエス様は、ですから、まず捕らえられて、そして、この、大祭司カヤファの庭で、裁きを受け、そして、しかも、偽りの証人たちをわざと集めて、でも、イエス様は、偽りに対しては一切口を閉ざしておられ、そして、ただ、真理に対しては、ね、その言葉を発されたんですね。あなたは生ける神の子、キリストなのか、ね、そのことを言いなさい。言われたら、イエス様はそのこと、質問だけは答えました。ね、あなたの言う通りです、ね。あなたが言ったのであるならば、それである、ね。そのように答えました。でしかも、ね、人の子、ね、イエス様は、人の子が、力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのを、あなた方は見ることになる。そこまで言われました。で、この言葉が、要するにきっかけとなって、ね、死刑されるに十分と、裁判されたわけです。自分のことを神の子、キリストを呼ばわりして、そのようにして神を侮ったというのが、まあ、要するに彼らの言い分なんですけども、でも、あいにくイエス様は、誠に神の子、キリストであられる方、ですから、イエス様は真実を言ったゆえに、その不真実な人たちが嘘つき呼ばわりをして、そしてイエス様を、死刑する、その取っかかりを得たということになります。イエス様はですから、一切罪を犯していない。なのに、イエス様は、死刑されることになってしまった。で、ただですね、当時のユダヤにおいては、ね、ローマの属国になっておりましたので、十字架刑、死刑ということに、ユダヤ人たちだけでは、その、執行する権利がないんですね。ローマの総督に伺いを立てて、ローマの総督がね、OK すれば、十字架刑、それが執行される。ということで、ですから、彼らはポンテオピラトのところに行かなくてはならないことになります。夜が明けると、ですからこの裁判は夜中に行われた。もう本当に異例中の異例です。夜中にイエス様の裁判を行われ、そして朝明けると、そのピラトの庭が今度開きますので、イエス様を早速死刑にするために、イエス様を縛って連れ出して、総督ピラトの元へと引き渡しに行ったわけです。で、このピラトの裁判については、次回以降に回したいと思うんですけれども、まあ、と言いますのは、その間に、また一つの出来事、イスカリオテユダが、悔いて、 自殺した事件が今日の箇所に記されているからです。3節以降をお読みします。その時イエスを売ったユダはイエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長長老たちに返して、私は罪を犯した、罪のない人の血を売ったりして、と言った。しかし彼らは、私たちの知ったことか、自分で始末することだ、と言った。ね、イスカリオテのユダは、後悔したんですね。その後悔したのはなぜか。イエスを売ったユダはイエスが罪に定められたのを知って後悔しと書いてあります。でここの後悔という日本語、これ原文ギリシャ語ではメタメロマイと言います。悔い改めのギリシャ語を知っている方いるでしょうか。メタノイアとかメタノイオーとメタノイア、それが悔い改め、あるいは懺悔、カトリックは言うんですけども、悔い改め、それと違うんですね。イスカリオテユダがこの時したのは悔い改めではなく、メタメロマイという後悔です。ですからただ単にですね、悔いただけ、ね、罪の、結果の悲しみは感じたんです。罪をしたら必ず、ね、懲罰があって、その時悲しみますね。あるいは懲罰を受けなくても両親に痛みを感じて、ね、その悲しみはします、ね、そこまでが、まあ、このメタメロマイ、ね、後悔なんですけども、でもそこから改めるというところがユダにはなかったようです、ね、ただ罪の悲しみ、罪の結果の、その悲しみはしたんですけども、でもそこを改めるということをそれをしなかったんです。
要するに自分がですね、やったことに対してね、やらなきゃよかったということはあったんだけど、あの方をあんな目に合わせてという思いはなかった。自分がやったことに対してやらなきゃよかった、やらなきゃよかった。でやらなきゃよかったというのはね、いろんな意味でみんなが持っていることでもあるんですね。泥棒しました、それで成功して、その泥棒したお金でね、自分好きなように使ってる時っていうのは、やらなきゃよかったはないんですね。っていうことなんだけど、それを捕まったら、やらなきゃよかった。もう少しうまくやればよかった。で、その自分がやったことによって、ね、やったことの嫌な恩恵を受けた時、その時人はやらなきゃよかった。誰しもが、子供が宿題をしないで学校にいて、それで宿題の検査があった時に先生にバレて、みんなに恥ずかしい思いをして、それが嫌だからやらなきゃよかったね、宿題知っとけばよかった、そういうことはしますよ。でみんながそれぞれがやったことに対して、やったことそのものをね、結果そのものの結果が自分に不利に働くとき、やらなきゃよかったという、このエスカリオでユダがメタメロマイ、メタメロマイ、これをエスカリオデユダがやっている、このメタメロマイを人々もやります。だからこれはエスカリオデユダが決して自分の死であるイエス・キリストを自分が売り飛ばしたことに対しての心の呵責ではなくて、やってしまったことによって自分が今人々からよくも自分の師匠を売ったんだねとか、そういうことをされる身になったから、だからやらなきゃよかった。だから決してこれは悔い改めではありません。
で実際イエス様は をイエス様のことを売ったということについてユダは後悔したんですけども、4節の彼の言い分、私は罪を犯した、罪のない人の血を売ったりしてということが、ね、彼の言い分ですね。確かにイエス様は罪のないお方です、ね、罪のない人を罪ありとして、ね、売って、ね、銀貨を得たわけですね。イスカリオテユダ、銀貨30枚を。罪のない人、まあ、それが彼のイエス様に対する評価ですけども、彼は決して言ってないんです。私は、ね、罪を犯した、生ける神の子キリストの血を売ったりしてとは彼は言ってないんですね。ただ単に罪のない人の血を売ったりして、ですからイスカリオテユダは人々の前にこのイエス様をただ単に罪のない人という、ね、だけ、ね、それは、ね、罪のない人はいっぱい、ね、法律を犯していない人、逮捕されない人は、ね、逮捕されている人よりもいっぱいおります。イエス様はその何か逮捕されていない人のうちの一人のように数えて、ね、むしろ義人というよりも、罪を犯していない人が逮捕される、これ良くないことだ、その良くないことをそそのかした自分が罪を犯した、まあ、そういう感じなんですね。その程度なんです。生ける神の御子としてイエス様を見ていなかった。あんなに多くの奇跡印をイエス様と一緒に働いて神職ともにして、ね、見ておきながら、イスカリオテユダは、ね、このイエス様を、ね、神の御子キリストとして見ていなかった。でそれでそれを売ったんです、ね、ユダはイエス様が罪に定められたのを知ってから後悔しました、ね、予測してなかったんでしょうかね。イエス様を、ね、銀貨30枚で売ったら、ね、もうそれで、イエス様は 無罪放免で釈放されるとでも思っていたんでしょうかね。当然予測できていたはずです。ユダは頭がいい、計算ができる人ですから、ね、イエス様をもし祭司長律法学者たちの手に渡されたならば、最初たち律法学者はもうイエス様を殺そうと狙っているということを、でそれでもう危険で近づけない、ね、あのエルサレムにイエス様が行かれるのは、それは危ないですよって人たちはもう知っていて、ね、トマス、彼も、ね、イエス様がどうしてもエルサレムに行くんだって言ったならば、トマスは我々も一緒に行って死のうではないか、ね、もう本当に最初律法学者たちにイエス様が捕らえられたら、ね、罪に定められて死刑にされるの分かりきっていたんですけど、でもユダはこの時、ね、イエスが罪に定められたのを知って後悔しなんです。十分予測できたこと、ね、こういうふうにしたらばこうなると十分予測できる、あるいはこれをしなければこうなるということも十分予測できるということを知りながらも、あえてすべきことをしない、しないべきことをしてしまう、ね、これ、本当に後を絶たず、ね、後悔後を絶たず以上の問題で、むしろなんか確信犯的な、ね、まあ、そういう考えをしないということなんですね。このイスカリオテユダは、私たちも、ね、これをしなければならないとなんとなく分かっている、ね、宿題をしなければ、先生には怒られる、ね、するべきことをしなければ、ね、居残りをさせられてしまう、ね、そういうことを分かりきっていながらにして、なんか、ね、いざその場面になった時に言い訳として、まさかそうなるとは思っていなかったんです、ね、こういうことを使う、これはただ単なる言い訳です。イスカリオテユダはイエスが罪に定められたのを知った時に後悔、ようやく悲しみが湧き起こりました。それ起こる前に悲しみが湧き起こるではないんですね。もう自分がしてしまったこと、ね、してはならないことをしてしまった、そしてそのしてしまったことによっても周りが動き出し、ね、ある人たちが、怒り、ある人たちが、ね、イエス様を、引きずり回し、ね、そういうのを一切見てからその悲しみが湧き起こる、ね、メタメロマイ、後悔、それが出てきてしまう。でそれでイスカリオテユダは、ね、私は罪を犯した、罪のない人の血を売ったりして、最初律法学者たちのところに行って、ね、銀貨を30枚を、返したんですけども、でも銀貨、ね、最初律法学者たち長老たちは、ね、知ったことか、 自分で始末をつけるがよい。4節、ね、私たちの知ったことか、自分で始末することだ、ね、そういうふうに言うんです。結局ですね、イエス様を売る側、イエス様を罪定めする側、世の側に行っても、ね、そこで何か罪の悔い改めっぽいことをしても、ね、それは無駄なんです。悪い人たちは互いにその悪さを競い合います。そして悪いことの報いを受けている人に対しては非常に冷ややかになります、ね、一時期イスカリオテユダとまたイエス様を死刑に定めたい祭司長たち、長老たちは意気投合したことでしょう。イエス様は憎しという面においては一時期意気投合したことでしょうけれども、でもユダが、ね、この時悔いて、悲しんでも、ね、立法学者たち、長老たち、祭司長たちは、ね、意気投合ではなく、ね、知ったことかになるんですね。自分で始末をつけろ。世とはそういうものです。世は偽りによって、ね、政権を成り立たせて、でそれでいざその偽りがバレてしまうと、その偽りを見抜かれた人に対してはもう途端に敵に回すんですね。そういうところがあります、ね、ある有名人を担ぎ上げて、もう本当はチヤホヤチヤホヤしていたんですけど、でもその有名人がいざ何か罪を犯すと途端にもう冷ややかになって、知ったことか、ね、自分で始末をつけろ、そのようになってしまう。イスカリオテユダが、ね、戻る先は間違えてますね。罪を犯した時、戻る先は世に対してではなく、戻るべきではなく、イエス様のもとに戻るべきです。イスカリオテユダは、ね、世に戻って、そうして、ね、知ったことか、自分で始末をつけろ。もうあえなく、ね、突き放されてしまいました、ね。自分が犯した罪、そのゆえに、良くないことが自分の身に起きたとき、なおイエス様のもとに、ね、弟子たちのもとに帰るべきでした。でも、もうユダはそれをしないんですね。このときユダは暴挙に出ます。5節、それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊った。これ神殿の中に入っていく、入っていって、そして彼は銀貨をその神殿に投げ込んで、銀貨30万神殿に投げて、それで立ち去って、そして自分から自ら、首を吊ったんです。この、神殿の中に、ね、立ち入ること、もう本当に、ね、礼拝者しか立ち入ってはならないような聖なるところなんですけど、そこの聖なるところにずかずか行って、ね、お金、ね、銀貨を30万投げ込んで、でそれで、外に出て自ら首をくくる。神殿という聖なる場所に、ね、自分の、その欲望、お金が欲しい、ね、あれはあの香水は300デナリだとか、ね、イエス様を売ったらいくらくれますかとか、そういうお金を欲しいユダのその浅ましい心によって、イエス様をという尊いお方を売って得たその銀貨を神殿に投げ込ん でそれで立ち去って、で自分の罪の、ね、その報いと言いますか、まあ、彼なりのけじめをつけるために自殺をするんですね。でそれで首を吊って、死ぬ。もう本当に、ね、迷惑をまき散らしながら自ら滅んでいく人の様がここにあります。イスカリオテの枝は、ね、世から捨てられて、ね、それで、ね、イエス様のもとに立ち返るではないんですね。どうせだったらもう弟子たちのところに帰って、ね、弟子たちにもうコテンパンにやっつけられて、弟子たちに、ね、よくもイエス様を裏切ったなって、それで殺されても仕方がない、ね、それで殺されるんだったらまだ本望だったはずですけれども、でも彼は自分で自分を決着したんです、ね、自分で自分を打ち叩いて、ほら私懲らしめを受けました、だから許して、ね、そういうふうになるんですね。自分なりの決着のつけ方、これは決して決着にはならない。ただ単にね、もし自分で自分の首を吊る、もうそれだけで、終わってしまうようなものです。イスカリオテユダは、ね、その裁きを自分で決着した。自分で自分流の自分なりの決着、自分なりの、 その神器の立て方をして、これもう誰からも認められないんですね。自分で自分を単に打ち叩く、そんなことをしても誰も認めてくれないんです。むしろ私たちはただ主イエス様の前に出て悔い改め、メタノイアするべきです。悔いて、悲しんで、そして改めるんです。もうね、悪いことをしたならであるならば、もうそれをしないと決心して、それで実際、明日も明後日もしないをキープし続ける。これが悔い改めですね。でも、ね、私は良くないことをしましたと、その時告白しても、明日明後日も相変わらずその良くないことをし続ける。これは、ただ単なるメタメロマイ。後悔、悲しみに過ぎません。これは何にも生み出しません。何の進捗も進展もありません。メタノイア、ね。指摘されて、それを悲しんだら、それをもうしない。悔いるんです。改めるんです。それがメタノイアであり、物事を生み出す力となり、その人を立て上げる力となっていきます。イスカリオテでは、このようにして神殿に、金貨30枚を投げ込んで、それで外に出て首を吊って死んでしまう。で、それで、6節以降のところ、祭司長たちは銀貨を取ってこれを神殿の金庫に入れるのは良くない、血の代価だからと言った。彼らは相談してその金で陶器師の畑を買い、旅人たちの墓地にした。それでその畑は今でも血の働けと呼ばれている。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。彼らは銀貨30枚を取った。イスラエルの人々に根積もりされた人の値段である。彼らは主が私にお命じになったようにその金を払って陶器師の畑を買った。ですからこの銀貨30枚という値積もり、値段、これはもう旧約の時代からずっと、ね、予言されていたことなんですね。イエス様は裏切られるということは予言されていた、ね、ユダという名前も予言されていた、銀貨30枚も、ね、予言されていた。ですから本当に主の御言葉は正しいんです。この予言されていたこと、これによって、イエス様は裏切られ、そしてその売った金によって、ね、銀貨30枚という金によって陶器師の畑が買われた。本当に人はですね、このことはね、しても誰にも見つからないだろう、人は企みをしますけれども、主は、ね、もう遥か前から人の心をご存知です。そして悔い改めるということを、それを願っておられます。イエス様はイスカリオテユダが、ね、裏切るということをもうすでに知っておりました。ユダに、ね、ユダ夕食の時にすでにもう悪魔サタンがユダの思いの中にその心を入れていたのを知っておりました。でもイエス様は本当にユダに改めてほしかったんですね。もう生まれてこない方が良かったような、そういうものになってほしくなかった。まだその時間、その時点、夕食前の時間、夕食後ユダが出ていく前の、そのユダと一緒にいる時はまだ間に合ったけれども、ユダは悪魔サタンを入れてしまった。それで出て行ってイエス様を具体的に裏切る手引きをしてしまった。私たちは、ね、本当に義なるお方に対して失礼なことをする時、礼拝という聖なるのところを怪我したり軽んじる、ね、そういうことによる罪、その時私たちの心は、ね、悲しみが湧き起こります。ただし、ね、悲しみだけでは、メタメロマイ、ね、後悔だけなんです。 ですからメタノイアにまでなるべきです。要するに悲しんで悔いたら改めるべきなんです。もう、ね、自分 をその悲しい思いさせた、ね、罪には刑罰が伴います。その罪の刑罰の痛い思いをした自分のその行い、それもやめて正して、もう二度とそこに戻らない、ね、このことをメタノイアするべきなんです。それをしないとするならば、 その悲しみはただ単に死に至る悲しみになってしまいます。冒頭でお見せしましたのは第2コリントの7章なんですけども、ここではですね、第2コリントの手紙は第1コリントの手紙がまずあり、その第1コリントは、ね、コリントの人たちが、ね、罪を犯している。でその、ね、ある人たちが、ね、そういう異邦人にもないような下院の罪を犯している。その様をパウロが叱責する手紙が、ね、その記事があって、そして、ね、手紙が送られて叱責、ね、罪の痛みがまずなされたんですけども、第2コリントではその結果、ね、悔い改めが生じて、それでその人は、ね、立ち直った。でだからパウロは喜んでる、ね、その手紙なんですね。第2コリントの7章、8節からお読みします。第2コリントの7章の8節から、あの手紙によってあなた方を悲しませたけれど、私はそれを悔いていません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て悔いたけれども、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。アメン。メタノイアしたからです。パウロはですね、あの前の手紙によって送ったことによって、確かにコリントの人たちを悲しませました。パウロは、ね、別にあの人を打って悲しんで、そういう嫌な顔をしているのを見て楽しむような人ではありません。なんでパウロはこのきつい手紙を書いたか。悔い改めに生じさせるためです。もはやそういう罪、汚れ、死に至るような行いをやめて、命に至る行いに立ち返ってほしいから。だからパウロは、ね、こういう、懲らしめの手紙を送ったんです。でもその手紙によってコリントの人たちは、ね、悔い改めました。悲しみましたけども、でも改めたんです。悔い改めた。あなた方が神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。アメン。ね、もし、彼らが悲しんだけれども相変わらずその罪の行いを続けているならば、ね、害を受けてしまうです。そしてその害はどれほどまでに進行してしまう、その害が行き着く先は一体どこか。これ死なんです。十節、神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ね、世の悲しみは死をもたらす。イスカリオテユダは確かにイエス様を売ったことによって悲しみました。しかしそれは世の悲しみであって、決して悔い改めによって命に至る悲しみではなかったんです。悔い改めは命に至る悲しみ、そしてそれは命を立て上げ、その人を良くし、そしてますます以前よりも、ね、もう罪によって叩かれたりすることはない、命にもっともっと人々から褒められ、神様と人から愛されるようになっていく、それが悔い改めに至る悲しみですけども、でも世の悲しみ、ね、悪いことをしてただ単にそれで打ち叩かれる、でそれでおしまいで、また明日また罪を犯す、これは死に至る世の悲しみにしかなりません。イスカリオテはユダはこの世の悲しみはしたんですけども、でも改めることはしませんでした。そして自分が得たその銀貨30枚、それは神殿にぶちまけて、そして神殿を、ね、汚すようなことをして、で自ら行って首をくくって死んでしまって、ね、腹渡が飛び散って、それがイスラエル中の人々の噂話にもなった。ね、本当に迷惑に次ぐ迷惑を振りまいき、撒き散らして、そして滅んでいく。皆さん、そのようなものではないことを主に感謝するべきです。皆さん、悔い改めて、そして立ち返って行くならば、その悔い改めは命をもたらし、皆さんより立て上げることになります。本当に多くの人々が、ね、悔い改めをしないで、ね、罪を指摘されてもそれを改めない。で、それで、 打ち叩かれてもただ悲しむだけで改めないで、また明日明後日と同じ叩かれ方をする。これは本当に世の悲しみ、死に至る悲しみ。でも悔いて改めること、これをするべきです。100のもう打ち叩かれの世の悲しみをしても何の益ももたらさない。ただし改めるという一つの行いが生じ、もはや以前の悪いことはしないということをキープし続ける努力が芽生えるならば、それは命を立て上げていくものとなって有益になります。
エスカレートユダは自分がやったことをね、後になってやらなきゃよかったっていうその思いに立っているんですね。やらなきゃよかった、それはそのやってしまった結果が自分にとって不利だった、自分の両親に対してね、不利だった、人々の冷ややかなね、そういうあの目線で不利だった、で今まで寝食を共にしていたその弟子たちのところに戻れないということが不利だった、だからやらなきゃよかったということ。コリントの人たちは自分たちがその本当にシトバオルに指摘されたときに、彼らはそれをやっている最中にあって、自分たちが良くないことをやっていて、そのシトバオルの手紙が自分たちの良くない様をね、訴えており、そうしたときに彼らはこれがね、もう思いと心の中に重くのしかかったんですよね。だからどうしようって、どうしようどうしようどうしようと思って悩み続けた。だから言われたことに対して、えい関係ないじゃなかったんです。言われたことに対してこもっともだねって、だからこれどうしたらいい、もうやってしまったし、この始末どうしたらいい、だからこの受け止め方が全然違う。自分がやったことに対して、これからこれを、この送られてきた手紙に対して、自分が今やっていること、これをどのように始末をつけて、そして結果を出さなければならないかって、すごく悩んだって書いてある。悩んだ。でもエスカリオデユダは悩んだんじゃないんですね、自分がやったこと、ね、自分がやったことに対して、その結果を自分自身の心、そして周りの人々の反応、それを見て、こんな見合わないことを知ってしまった、そういう思いだったでしょう、うん、だから人が悔い改める人と悔い改めない人のこの違いがここから出てる。罪をあなた方は、ね、悩んだことありますか、罪と対抗するために自分を打ち叩いたことがありますか、罪と戦うために血を流すことがありましたか、罪と戦うためにネヘミヤの時帰ってきた人たちは、異邦人の女をめどって子供を産んだ時に、その結果その罪をはびこらせているということを知っていた時に、その血を流す決断をしたわけなんですよね。その女と子供を自分の家から出す。だから少なくてもコリントの人々は自分がやっていたことを手放したわけなんですよ。でもエスカリオテユダは手放すということではなくて、こんな結果であるんだったらやらなきゃよかった、で自分自身の損したことを悔やんでいる様、それがすごくありありとありありとこう匂わせているような気がします。
このイスカリオテユダは金貨30枚を一時手に入れましたけども、でもその、ね、彼が絶望していたお金、これを、ね、一切使うことなく彼は、ね、死んでしまいました。本当に聖なるものと引き換えに、ね、有限なるお金、使えばなくなるお金、それを手に入れるするとき、それは 本当に苦々しいものになってしまいます、ね、エサウは俗悪のもので一杯の食物と引き換えにもう永遠の栄誉をもたらす長子の権利を売ってしまった、ね、イスカリオテというユダもそうです。あのバラム、あの吉が預言者のバラムも、ね、イスラエル、神様からはイスラエルは呪ってはならない、イスラエルを祝福しなさい、でバラムは実際それを成し遂げました。でもなんで彼は滅んだか、なお、ね、富に惑わされたからです。バラムはこの尊い神の子たちイスラエルを、ね、つまずきの石を置いて、そして不貧困、ね、違法の女たちをそのイスラエルの方に向かわせて、そしてイスラエル人たちをつまずかせて、そしてイスラエルを神様と仲たがいさせて、でそれでイスラエル全体に罪を犯させた。ですから、ね、このバラム、彼は確かにお金を受け取ったでしょう。でも、ほどなくして剣で殺されてしまうんですね。尊いお方を、ね、売る、一時の楽しみを得るために。しかしその一時の楽しみを得た途端にそれは苦々しく、ね、口の中で砂利に変わります。美味しいものと思ってそれを、ね、取ってはならないものを取って口に入れた、その途端にそれは砂利に変わるものです。イスカリオテユダは結局この銀貨30万を使うことなく滅んでしまいました。世の過ぎゆく楽しみ、それに目をじっと凝らしてはなりません。それを取りたくなります。それを取ってしまった途端に苦々しいことになってしまいます。イスカリオテユダは苦々しい思いをしたとき、それでも、ね、立ち返らず、逆に、ね、世に立ち返って銀貨30枚を、ね、もらった最初たち長老たちに返して、それでも、ね、知ったことか、自分で始末をつけろ、突き放され弟子たちのところに帰って、ね、もう本当に恥をさらして、また弟子たちに、そういう裏切り者呼ばわりされるその恥を忍ぶということを選択せずに、自分で決着をつけて、ね、あっちに行ってもダメ、こっちに行ってもダメ、ね、イスカリオテユダはもうこの、ね、最初たち立法学者たちからすれば、ね、イエス様を売ってくれたということにおいては、まあ、味方をしてくれた、良いことを提供してくれたけれども、でもあいにく世の視線、この後ユダが見られる視線は、ね、師匠を売った者、ね、先生を銀貨30枚で売った者、ね、その、ね、言葉で、その目でずっと見られ続けなくてならない。世においても立場がない。かえって御国においても立場がない。じゃあどうするか。自分で自分を抹殺しよう。こうなってしまった。本当に悲しい結果です。皆さんはいつでもイエス様のへの立ち返り、悔い改め、メタノイアの道が開かれております。これ死んでしまっては悔い改めはできないんですね。ね、死んでしまった以降はチャンスはないんです。生きているうちにこそ悔い改め、メタノイアができるんです。どうか皆さんはこのユダのようにか、ね、自分で自分の美学に従って自分で決着つけるものではなく、本当に皆さん悔い改めてイエス様を見舞いに神の民と共に歩み、神の民と共に生活して、そして共にあのペンテコステ聖霊充満を得て大胆に作り変えられてイエス様の働き人としてこの地上を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれの唇を持って祈りましょう。悔い改めるべきところがあれば悔い改めましょう。そして本当に自分の自身が清くイエス様に付き従って歩んでいくことができるように今それぞれ祈る時を持ちたいと思います。 神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、
アメン。
世の悲しみは死をもたらす。主よ、私たちは本当に神の御心に沿った悲しみ方をするものでありますように。あなたの御心を動かしてください。我らの主を悔いない心を主を憐れんでください。悔いる心に、そして改める心にしてください。
アーメン。
改めてもはや罪の行いをせず、それをもはや行うことをしない努力をし、意図的に1日頑張り2日頑張り、主をそのことを続けて、あなたの御霊にあって助けられ、あなたと共に歩み、そしてもはや以前の罪の行い、罪と刑罰のその恐怖から逃れ、ただあなたの平安に満たされて歩んでいくこの一同でありますように、イエスよ、どうぞあなたが導いてください、守ってください、清めてください。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
ハ
レルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、自分がやってしまったことに対してやらなきゃよかった、人が自分に対して冷ややかな反応をするとき、やらなきゃよかった、でも自分がやってしまったそのことのゆえにひどい目に遭っているイエス様に対しては、イエス様ごめんなさいは一切なかった。このエスカリオでユダです。自分がやったことのゆえに一人の男、罪ない岡田が鞭打たれ、罵られ、そして剥ぎ取られ、恥ずかしい思いをさせられ、唾かけられ、あらゆる仕打ちを受けていて、そして自分が打ったおかげで罪定めされて、この岡田が恩恵に受けてしまった、そのすべてのことに対して、彼は、エスカレオでユダは、自分がやったことに対してはやらなきゃよかったということはありました。でもイエス様、許してください、罪もないあなたを私は売ってしまい、あなたにあんな災いをもたらしてしまいました、主よ許してくださいが一言もありません。だから主よ、これらのことを通して私たちも知るべきです。自分がやったこと、それに対してやらなきゃよかったというものは、自分見直しのためにはいくばかりか有効か知りませんが、でも自分がやってしまったことを、それゆえにその被害を受けている人たちに対してごめんなさいがないとするならば、それは主よ、自分がやったことの後悔すること、それに過ぎません。主よ、メタメロマイ、メタメロマイ、これは自分がやったことの評価においてやらなきゃよかったという後悔に過ぎません。メタノイア、メタノイア、これは悔いる心、痛みを覚えている心です。ペテロはそうでした。主との会話を思い出し、鶏が鳴いた時、主との会話を思い出し、彼は自分が犯してしまったその罪、それを思い出して激しく泣いて、イエス様の川に立てなかった自分を激しく泣いて悔いておりました。主よ、主よ、私たちは今自分自身を見直したとき、誰の川に立ってますでしょうか。エスカリオでユダのその面々が私たちに全然ないと言えますでしょうか。 主よ、お願いします。憐れんでください。ペテロのように、主よ、ペテロのように敵もしない口をただいて、あなたと音もできなかった私たちです。あらゆる時にあなたと音もしますと私たちは言いつつも、ことが起きると音もすることなく、あなたに背を向けたり、あなたと恋一緒にならなかったり、躊躇したり、立ち止まったり、そして避けて逃げて隠れてばかりいる私たちです。主よ、でもこのような私たちでも、主よ、鶏の声を聞いたら食いる心を与えてください。自分がやってしまったことを本当に心を痛めて、そして泣くペテロとしてください。そして後にはあなたの聖霊の力によって逆さ十字架も栄光の道として選ぶ私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日も私たちの信仰を、主よ、エスカレートユダを見て見直し、ペテロを見て見直し、そして正しく歩みたいばかりです。イエスよ、私たちを歩ませてください。イエスよ、私たちを歩ませてください。ユダの道ではなく、イエス様の道、ペテロの道に歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。 アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。